Suzuki。
はい、前回はざっくりと宗教改革の概要についてお聞きしましたけども、今回はローマ教皇の歴史についてからお聞きしていきたいと思います。お願いします。
はい、お願いします。
お願いします、はい、じゃあまあちょっと古典ラジオ定番かもしれませんけれども、
はい、
時代背景からざっくりと説明します。まあ、時代背景といっても、はい、まあ、今回このキリスト教がメインなわけじゃないですか、
うんうん、
だからそのイエス以降のキリスト教、まあ、ざっくりとどういう流れで、うんうんうん、今回の扱う宗教改革の時代まで至ってきたのかっていうのも本当ざっくりと説明したいなというふうに思います。
はい、
まあ、キリスト教については以前の古典ラジオの番組でも、取り上げたんで、まあ、もしあの興味ある方はぜひそちらの復習も兼ねてもう一回見ていただきたいんですけれども、
うん、
そのまあ、イエスが、まあ、いましたよね。でエルサレムでこう、まあ、政治犯として貼り付けにされて処刑されたというところから、はいはい、話します。でその時はすでにローマ帝国の時代だったんですね、
はいはいはい、
まあ、ローマ帝国、
はい、
でイエスが処刑されてから、まあ、弟子たちとかあとはそのイエスの教えに従う人たちが、まあ、頑張ってローマ帝国の中でいろいろと布教活動とかしたりし始めます。でその甲斐もあってキリスト教が広まっていったのもあるし、あとは何だろう、こうなんかだんだんだんだんと組織化していくんですよね。組織化していってちょっと組織的にこう布教活動がまあできるようになっていきます。まあこの後でも出てきますが、教会っていう組織、まあシステムが出来上がるんですけれども、まあ実はこの時からまあ教会の原型が出来上がったんじゃないかなというふうに言われてて、というのもやっぱ教会が例えばその信徒、信じてくれる人たちのこうなんだろう仕事を斡旋したりとか、あとはそのそうなんですよ、その仕事を斡旋したりとか、なんかそういった機能もあってなんか結構信者が増えていったっていう説もあります。ハローワークじゃないですか。そうなんですよ。だからこうまあ、もちろんその、まあ、その精神的な部分にもすごく関わってたと思うんですけれども、やっぱりその宗教って、まあ、前も言ったと思うんですけど、宗教ってそのなんか宗教だけで生きていけないので、やっぱお金とかやっぱご飯が食べれるかどうかってやっぱ現実、その実際に信じてる人たちにとってはすごくクリティカルような問題だったんで、やっぱりこうこの時の教会とかはもしかしてそのセーフティネットとして、信徒たちのセーフティネットとしてそういった機能の側面があったんじゃないかなというふうに言われてます。はい、でそれで頑張ってローマ帝国内でイエス、まあキリスト教をが広まっていくんですけれども、やっぱりこう400年もの間ですね、まあ、何回も迫害に遭いながら結構いろいろ苦労してるんですよね。
迫害に遭ってたんです
か。そうそう、迫害に、まあ、ずっと迫害に遭ってたというよりも時々大きなこう迫害があったりとかして、
なるほど、
そういったこともありました。
はい、
で迫害の理由っていうのはまあいろいろこうあるんですけれども、やっぱりこうローマって多神教なんですよ。いろんな神様がいて、それぞれの人が自分の好きな神様をまあ、祀ったりとか敬ったりとか、そういったあの社会なんですよね。でもキリスト教っていうのはやっぱり一つの神様、まあ、ヤハウェなんですけれども、ヤハウェをまあしっかりと敬うっていうことを大事にするわけじゃないですか。なので私たちはヤハウェしか敬わないので、他の神様の行事とかそういった宗教行事には出ませんよとか礼拝しませんよみたいな、そういったことをやっぱキリスト教徒たちは言うので、それって社会の平和を秩序を乱すよねっていうことでこう迫害を受けたりとか、そういったこともまああったりするんですよね。あとはまあキリスト教はまあ信者をそのどんどん増やしていくっていうフェーズにあったので、例えば奴隷も信者に入れたりとか、社会的な身分の低い人たちも信者に入ったりとか、そういう人たちと一緒に行事をやったりとか、そういうことができたんですね。それやっぱりローマのこうまあ支配層、富裕層にとってはそれはありえなかったので、やっぱりこのキリスト教徒たちはちょっと社会の秩序を乱すから排除しようとしていこうっていう風な流れにつながっていくこともあります。だから結構迫害がひどくて、例えばコロシアムってあるじゃないですか、
はいはいはい、
こうなんか剣闘士がいろいろ戦ったりとかする、戦わせたりする場所、はいはい、あそこでこうキリスト教徒をこう生きたままライオンに食わしたりとか、はい、
しんど、
そうなんですよ、そう確かなんか貼り付けにしてこう生きたままライオンの中にライオンを食わして、それをローマ市民が見てイエーとか言ったりとかそれでこうちょっとエンタメ化してる部分もあるんですけど、まあ、あとは牛の角でつつかれたりとか、鉄の椅子に座らされて焼かれたりとか、まあ、こういうこともされてたんですよね。
だそう、
うん、なんか見たか見せしめのね意味もあったんでしょうね。
そうです、まあ、多分田川とかでもやってると思うんですけど、
やってないです。
あ、やってないですか。
やってない。
ひどい、
ひどい、ひどい。迫害の対象よ。
やっとくじゃん。迫害の対象やとか言って。
まあ、そんなこんなあって、まあ、400年間ずっといろいろ苦労してきたんですけれども、西暦392年にキリスト教がやっと国教として認められるようになります。
あ、結構長い時間かかった
んですね。長い時間かかったんですよ。まあ、国教に認められるっていうことは、あのキリスト教を信じても罰せられないと。みんな安心してキリスト教を信じることができますよというふうに、まあ、簡単に言うとこういう状態が、こういう状態になります。
いや、それまで400年弱かかってるのは結構大変だったんですね。
ね、
うん、
400年ってめちゃくちゃ長い。
そうですね。やっぱりマイノリティだったんで、それもあったと思いますし、やっぱマイノリティを、まあ、自分の社会の中にできたから、やっぱり社会の秩序を乱すものとしてこう排除していくっていう、こう力学はやっぱどうしても働いてしまいますよね。
そうですね。
まあ、それは今も変わんないと思います。はい、
確かに。
うん。まあ、この時期には、国境に認められる時期にはもう、その、いわゆる、もう無視できない勢力になって、
そうそうそうそう、
で国境になっていくっていう流れで、うん、まあ、ここちょっと詳しく喋んないですけど、ローマが国境に認められますと、
うん、
でローマが国境に認められた時に、実はそのローマ教皇ってローマの司教の、ローマにいる大司教のことなんですけど、
うんうんうんうん、
ローマ以外にも実は5つの都市に大司教って実はいて、
はいはい、
ローマ教皇だけが偉いわけじゃなかった時代っていうのがちゃんとあって、それがローマ、アンティオキア、エルサレム、コンスタンティノープル、アレクサンドリア、
おろ、
この5つの都市にそれぞれ大司教みたいな人がいて、
そうですね、うん、
はい、
なんかそれぞれのこうエリア、うん、統括エリアマネージャーみたいな、そういう立ち位置なんですよ。
そういう立ち位置、う
ん、コンスタンティノープルがここに入ってるんですね。
そうです、そうです。それが後々そのビザンツ帝国に受け継がれていくわけですけどね。
ほうほうほう、なるほど。
うん。で、このローマの大司教っていうのが、まあ一番この中でもその権力を獲得していく。で、実質この中での、まあこの中というか西のキリスト教のトップみたいになるんですよね。その、ローマが東西にまず分裂しますと。
はい。
で、ローマが東西に分裂することによって、まあキリスト教もある意味東西に分裂します。
うんうん。
で、西方教会って呼ばれるやつと東方教会と呼ばれるものに分かれます。
はい。
で、西方教会の中心がローマになります。
うんうん、
はい。これはやっぱりそのローマ帝国の首都がローマだからですよね。
うんうんうんうん、
だからと、まあ、自然にローマにいる司教っていうのは強くなっていきますよね。
そりゃそうだ、はい。
はい。で、東方っていうのは、あの、ビザンツ帝国ね。うん、東ローマ帝国ね。あの、メフメト2世に滅ぼされる東、ローマ帝国っていうのは、コンスタンティノープルが首都ですから、
うんうん、
そのコンスタンティノープルっていうのが本拠地になっていきます。
は
い
は
い、
なるほど。
で、それぞれ結構その、もう場所が全然違うんで、
うん、
同じキリスト教とはいえ、そのキリスト教ってやっぱりその根付いた場所に当たり前だけど影響を受けるんですよね。
うんうん、
キリスト教だけじゃないですよ。すべての宗教がそうなんです、
うんうんうん。
で、それぞれ影響を受けて、スタイルが結構変わっていくんですよ。
だんだんと違ってくるもんね。
そうそうそうそう。で、この時点で2つの宗派に、大きく2つの宗派に分かれるんです。まずキリスト教が、西がカトリック教会、
はいはいはい、
で東が正教会っていう。
なるほど。ここでカトリック教会っていうのが、
はい、だからこの西ローマ帝国のキリスト教が要はカトリックってことになります。
なるほど。
はい。これがある意味プロテスタントが出てくるまでずっと1つしかなかったんです。
なるほど。
っていうのがあって、
うん、
で、ずっと僕が今教会教会ってやんやも教会教会って言ってたんだけど、はい、一応補足しとくと、教会って言って、うん、そのハードウェアを想起する人いると思うんですよね。教会って言ったら、あの鐘がゴーンゴーンってなってる、
はい、建物そのものですね。
そうそうそうそう、あれじゃないですね、うん、僕が言ってる教会っていうのは組織のことです。
はいはいはい。
ローマ教会っていう組織があって、
ええ、
国を横断して存在する組織が、
はいはい、なるほど、
はい、そういう、まあ、ローマカトリック教会っていう、まあ、組織ができてるということですよね。
はいはいはい、
はい。それで、それぞれ存在してるわけだけど、東も西も、
はい、
東はさ、ずっとほら、東ローマ帝国は比較的長い間続くから、
はい、
その庇護下でずっと生きていってるわけですね。
なるほど、はい、
そうなんですね、
うんうん、でも西はすごい早い段階で西ローマ帝国がゲルマン人に滅ぼされるんですよ。
そうだった。
476年に滅亡するんです。
そうだった、そうだった、うんうん、
だけどそのカトリック教会困るんだよね。
国はなくなるんだな、うんうん、なるほど。
国なくなって、はあ、そのいわゆるガーディアンみたいな人がいなくなるから、
はい、
まあ、後ろ盾が、保護者がいなくなるもんね。
保護者がいなくなって、
はい、
仮にじゃあ西ロー、あのカトリック教会2武装みたいな人が出てきた時に、
はい、
対抗できないんだよ。守ってくんないから。
そうだそうだ、
うん、怖いわけですよね、
はあ、
だからそのゲルマン人の方にもどんどんどんどんこう広めていこうとするわけです。
それはなんで広め？
そのゲルマン人がローマ滅ぼしてるから、ね。
ははは、ああ、なるほどなるほど。
うん、でそのゲルマン人っていうのが北ヨーロッパの人にバーって分布してるわけですよね。
はいはいはいはい。
だからそのゲルマン的なキリスト教が今のいるヨーロッパ そのキリスト教なんです。
あ、だからゲルマン人を後ろ盾の代わりにしたってことですね、今までの。
そう。
ああ、なるほど、はいはいはい。
うん、そういうことです。で、ここでもう一つ言いたいのは、例えば今クリスマスでモミの木とか使うじゃん。
はい。
あ、モミの木って地中海沿岸にそんなないんだよね。
ほう。
あれって北ヨーロッパによくある木らしいんですよね。
ほうほうほう。
で、そういうふうに、要はキリスト教も実はめちゃくちゃ変遷していってるんだよね。その誰の後ろ盾というか、その土地土地の人たちと結びついて、
そう、信者を増やしていくもんね。
そうガリアとかゲルマン人もキリスト教化されたし、逆に言うとキリスト教もゲルマン化されてるわけ。
なるほどね。そう、面白いね。
今僕たちがよく知ってるキリスト教っていうのはゲルマン化されたキリスト教だと言えます。
なるほどなるほど。
だからイエスの時のキリスト教とちょっと全然変わってくる、変わってきてるんですよね。
う
ん、
まあそれはそうだよね。うん、どの宗教でもそうだからね。うんうん、
そりゃそうだね。
こんだけこういう範囲に広がったらそうなっていくよね。うん、
はいはいはい。
あとそのこの東と西の教会って話が出たんですけれども、もう一つその現象みたいなのがあって、やっぱ東と西でちょっとだんだん違ってくると、こうお互いどっちが元祖やっていうこうあれ主導権争いみたいなのがやっぱ生まれてくるんですよね。
長浜ラーメンみたいな問題が、
まあ、そう、まさにそうです。
元祖長浜
みたいな。うちのスープが本場なんだよみたいな。そういうことがやっぱ、まあ元々だってキリスト教って一つなんわけじゃないですか。でその中だんだんと違ってくるので、やっぱどっちが上やみたいなっていうのは、やっぱそういう反目がやっぱ生まれてくるんですよ。
そうだね。
でこの時ってやっぱ東の教会の方が力がめちゃくちゃ強かったんですよね。というのもやっぱり皇帝東と西にだんだんと分かれていったときに、そのローマ皇帝もコンスタンティノープルに移ったんですよ。だから、当時の感覚で言えば、やっぱり東のキリスト教会の方が総本山元祖なんですよね。
なるほど。
で西の方はやっぱりすごく力がまあ弱くて、でさっきも深井君も言ったように、後ろ盾とかもなくなってきてるので、マジどうしようかみたいな、周りから結構なんかいろんな国とかから結構攻められそうだし、どうしようかって考えて、なんかだからこう西のキリスト教会もうライジングしたかったんですよ。もう東の方がめちゃくちゃライジングしててすごく強くなってるに、いやうちはちょっともっと頑張りてえなみたいな、もっとライジングしてえなっていう思いがあって、そこでゲルマン人がその時すごくヨーロッパで力を持ってきてるので、よしちょっとゲルマン人とちょっと手を結ぼうみたいなっていうあの背景があったというふうに言われてますね。
なるほど。
まあ、もっと言うとそのフランク王国の国王とっていうことになりますよね。
フランク王国。
はい。フランク王国ってもうこれ本当ね、いろんな名詞出てきて申し訳ないんだけど、その時の、ローマを滅ぼした後にブイブイ言わせてた人たちが誰だったかっていう、結構間空いてるけどね。そのフランク王国の国王がいて、カール大帝っていう人がいるんだけど。
はい。
これはもういつかこの人で、シリーズ作れるぐらい有名な人なんですけどね。このカール大帝に、まあ、ローマ教皇はこう歩み寄っていくわけです。
はい。
で具体的に何をするかっていうと、彼にその戴冠って言って冠をかぶせてあげるんだよね。
ほう。
つまり、あなたはローマ帝国の後継者だよっていうことを、ローマ教皇がまあこう担保してあげるっていう儀式をするんですよ。
はいはいはい。
で当時の世界でいうところのローマ帝国っていうのは、まあ、西って滅びちゃってんだけど、まあ、圧倒的権威なんですよね。
ですね。
でそれの後継者であるってことは、ある意味世界帝国の後継者であるということなんですよ。
はいはい。
で、まあ、カール大帝は権力は持ってるんですよ、めっちゃ、強いから。当時権威がちょっと足んないんだよね。
なるほど。そうなんだよね。
まあ、権威もあんだけどね、ちょっと足んないわけ。
宗教的な権威ね、
宗教的な権威も足んないし、まあ、世俗的な権威もまだちょっと足らなかったと思う。でそこにそのローマ教皇が権力はないけど権威がある状態だよね。
はい。
その状態で その体感してあげるよっつってフランク王国に行くんですよ、
うん、
で体感してあげるんです、
うん、これ嬉しいですよ、欲しいですよ権威は。
だからお互いの利害が一致したっていうことですよね、
うん、まあ何かよくよく調べるとどうやらカール大帝はそんなに欲しくなかったみたいですけど、結構半ば無理やりあげたみたいですね体感。
なるほど、
これがすごくやっぱ良かったんじゃないかなと思うんですけど、
はいはい、
そのやっぱりその後その皇帝に体感する、王様に体感するっていう、うん、その文化が結構出来上がっていくんだよね。
なるほど、前例になったんですね、
うん、だからそのなんて言うんですかね、そのローマ教皇によって権力を確定してもらうみたいな状況になるわけです。
はいはいはい、
はいはい、これはすごく強いですよね、ローマ教皇からすると。
お墨付きを発行できるようになったんですね、
うん、そうそうそうそう、お墨付きを発行できるようになるんですね、うんうんうん、あとそれと同時に純粋に信仰を広めていってるんですキリスト教は、はいはいはい、すごくあの、うん、布教するの強いんで、純粋にこうキリスト教を広めていて、民衆の間にもう徐々に徐々にさっき言ったゲルマン化されたキリスト教がどんどんどんどん広がっていくっていう状況も同時にあります。別にそのだからボトムアップとトップダウンどっちも同時並行で攻めてるみたいな。
おお、いい感じじゃん。
状態ですよね。で、まあそうやってフランク王国の後ろ盾を得ながらですね、
はい、
ビザンツ帝国側のそのキリスト教会っていうのはずっとビザンツ皇帝から保護を受けてますよね、
はい、
で仲が悪いんだよね、この西と東のローマの、うん、ローマとそのコンスタンティノープルの司教の2人が、うんうん、
はいはい、
すごいずっと仲が悪くて、
はい、
5世紀ぐらいからもうずっと疎遠になってたんだけど、うん、いよいよその1054年ぐらいになったら西暦、
うん、
お互いを破門し合うぐらい仲悪くなっていく。
うわうわうわ、溝が深まる。はい、
めちゃくちゃ溝が深まってお互い破門をし合って、もうどっちともお前は正当じゃないんだっていう話をして、むしろキリスト教徒でさえないんだみたいな話をしちゃって、破門ってそういうことですから。それでも決裂するんですよね。決裂しつつも西ローマ教会っていうのは、西キリスト教会ですねっていうのは徐々に徐々にその世俗権力と結びついていって、フランク王国 の, そのカール大帝とかとも結びついていって、でその後に出てきた神聖ローマ帝国っていう国がその後できるんですよ。でその神聖ローマ帝国のまあ創始者と言われてるオット一世っていう人がいるんですけど、この人にも戴冠とかをしてあげるんですよ。そうやってちょっとずつ世俗権力と結びついて、ちゃんと後ろ盾を渡しながらカトリック教会っていうのはちゃんと力を蓄えていくんですね、うん、
はいはいはい。
でなんで神聖ローマ帝国みたいな名前なのかっていうのも、神聖っていうのは要はホーリーってことですよね。
あ、
やっぱりそういう宗教権威を使ってるってことですよね。
そっかそっか、あ、神聖って新しく生まれるじゃなくて神に聖って書いて神聖。
そうですそうです、神聖ローマ、そうローマの権威とローマ教会の権威を使ってこうその帝国として成り立たせてるから、だから神聖ローマ帝国っていう名前なわけです。
はいはいはい、
はい、これはあの ローマ帝国とはまた別の国なんだけど、まあその後継の国として権威を借りて作られた国で、今のまあ主にはドイツのあたりにあった中世ヨーロッパの国ですね。
はい
はい。でこの後にまあ当然そうなるだろうっていうことなんですけど、そのローマ教皇の権力がどうそうやって確立されていくよね、うん、一回後ろ盾でなくして困ってたんだけど、うん、うまい具合に世俗権力の人たちに、うん、これ言い方ちょっとカトリックの人怒られるだろうけどね、うん、うまい具合にやっぱ接近したんですよ、
はいはい、
ちゃんと、
はいはい、
うん、じゃないとほらキリスト教布教するための組織維持できないからね彼らも。
そう、お金もいるしね、はい、
うん、そうそうそう、うん、お金もいるし組織も必要だから、
そうそうそう、
それを担保するためにも頑張ったんだと思うんですよ、
はいはい、
それで、そうやって接近していって獲得していって、そうすると世俗の権力も手に入れていくよね、
うんうんうん、
その聖なる権力というか、はい、信仰の部分の管轄だけじゃなくて、もう単純にもうその王様認定してあげますっていうのは世俗権力なわけですよ、
はいはいはい、
それを手に入れていくと今度は世俗権力とコンフリクトするわけですよね。
うわ、
で喧嘩し始めちゃうわけ、その王様とか皇帝と。
あ、
それを叙任権闘争っていうんだけど、
うんうんうん、
一つそういえば言い忘れとったんだけど、
うん、
そのキリスト教がゲルマンに広がっていくときに、
はい、
ゲルマンというかまあ北ヨーロッパの方に広がっていくときに、もう一つ実はそのでかい推進力があったんですよ。
はいはい。
それ何かって言ったらですね、中世ヨーロッパってめちゃくちゃ人がすぐ死ぬんですよね。
ええ。
めちゃくちゃすぐ人が死ぬんです。例えば新生児の何割だったかな、はい、もうなんかほんと5割か6割ぐらいは亡くなるんですよ。
へ
え、うん、子供産んでも半分以上亡くなるんですよ。
へえ、
で周りの人たちもどんどんその病気で死んでいくし、あとペスト初期とかね、ペスト中期と後期は逆にカトリック教会の権力を削いでいったんだけど、初期の方でどんどん人が死ぬみたいな時に、その死んだ後どうなるんだろうってみんな思うわけ。
あ、怖いよな。
そう
そう、うん、こんだけ死が身近にあると自分も死ぬかもしれないわけじゃん、すぐ、
うん、
そこが現代人と実は全く感覚が違ってて、
うん、
自分もいつ死ぬかわからない、うん、隣の友達も死んだ、親戚も死んだし、自分の子供も死んだみたいな時に、うん、じゃあ彼らは死んだ後どうなってるんだろうって、まあ、自然に人間って思うわけですよね、
はいはいはい、
でそこに一番綺麗に説明できたのがやっぱりカトリック教会だったんですよ。
なるほど。
だから広がったっていうのもでかい。
そうだよね、死んだ後の世界に対してロジカルに、しかもビジュアルでもって説明、一つの答えをやっぱ民衆に与えたところがやっぱすごく大きいですよね。
そうそう、
まあ、当時の人たちの関心っていうのは、まあこれからどう生きるものも恐ろしくたくさんあったと思うんですけど、やっぱり死んだ後自分はどうなるんだろうっていう死がやっぱり一番大きなテーマとしてのしかかっていたので、そこはやっぱり、宗教がキリスト教が入る一つの大きな理由にはなったんじゃないかな。
なるほど、それ与えられたら安心するわな、それ。
そうですね。で、教会とかにさ、必ず天国とか地獄の絵が書いてあったりするんだけど、それは結局その識字率が低い時のヨーロッパの民衆に対して死後の世界とかを伝えるためにそういうことをしているということです。
そうかそうか、識字率が低いっていうことも一個あるのか。なるほど。
そうです。で、死んだ後にやっぱり大事なのは救われることなんですよね。
うんうん。
死んだ後どうなるんだろう。もちろん死んだ後さらに不幸な世界が待ってたらもうシャレになんないじゃないですか、
うんうん、
そうじゃなくてキリスト教が言ってることっていうのは、みんなキリストの名のもとに祈って救われてその天国に行けるんだよっていう話をしてるわけですよ、
はいはいはい、
そこがすごくヒットしてるんだよね、
はいはいはい、嬉しいですもんね、
う
ん、
それはね、うん、王様でも皇帝でもそうなんです。やっぱり王様も皇帝もいつ死ぬか分かんないんです。別にお金持ってて権力持ってるからって言って病気から、当時医学が発達しないヨーロッパで病気から守られるわけでもないし、
うんうん、
王様だって戦争行くわけだから戦争で死ぬかもしれないわけじゃん、
うん、
じゃあ死んだ後にその今の世俗権力全部手放してどうなるんだっていう話になるんですね、
うんうん、
そこにやっぱりすごくみんながその納得いく説明をできてるのがやっぱりカトリック教会だったっていうのがすごく大きいです。そういえば、
なるほど、
っていうの忘れてました、
はいはいはい、
それが一番でかいんですよね。
めちゃくちゃわかりますそれ、
はい、だからめちゃくちゃガッて広がっていったし、しかも世俗の権力者ともつながっていく、いったカトリック教会がどんどんどんどん強くなっていった。でも強くなっていくと今度はそのいわゆる王様たちとコンフリクトしていく。
そうね、そこだ。
そう、そうなんです。でそこで叙任権闘争っていうのが出てくるんですね。ここはそんな詳しくやんないんだけど、その叙任権闘争っていうのは、まあ、一言で言うと何かっていうと、その各地にさ、さっきヤンヤンが言ったみたいにエリアマネージャーみたいな形で本当に細分化した地域に対してその司教を派遣してるんですね。司祭とか司教を派遣してるんですよ、教会が。だから官僚組織にすごく近いというか官僚組織なんです、
うんうんうん、
確かにね、
うん、
はい、知事とか市長とかを派遣してる感覚と全く一緒なんです。
なるほど。
そういうのをバンバンバンバン派遣していっていって、
うん、
そこを統治というか、そこをキリスト教で管轄をするという考え方でやってるわけなんですけれども、
うん
うん、でそのいわゆる市長とか知事にあたる司教とか司祭の人たちですよね、
うんうん、
この人たちを誰が任命するのかっていう問題が出てくるんです。
うん
うん、
ローマ教会は自分で任命したいですよね。だって自分たちの官僚組織の配下にいる人たちなわけだから、当然自分たちの手のかかった人たちを任命したいんですよ。
そうだ、
はい、だけど王様からすると自分の国の中にいる人なのに、なんで自分で任命できないんだっていう話になってくるわけ。
それもそうだ、
うん、
そうで、ここでぶつかるんだよね。
そらぶつかるわ、
はい、ぶつかっていろんな戦いをするんですよ、この人たちが、
はいはいはい、
教皇と王様たちが、王様皇帝たちが、はい、いろんなことが起こるんです。でこれ詳しく言うとちょっと終わっちゃうんで、うん、もう飛ばしますけど、はい、カノッサの屈辱って言って、
あ、聞いたことある。
教皇の前でハインリヒ4世という神聖ローマ皇帝が土下座するみたいなことが起こったりだとか、
はいはい、
うん、この時はねローマ皇帝がね破門されたんだよね、うん、お前はもうキリスト教徒じゃないんだって言われたんだよ、ローマ教皇に、
うんうん、それつまりもう 天国に行けないということですよ。
そう、もう救われないんだっていう話なんですよ、
うんう
ん、でもっとやばいのが、実はその僕は冒頭に信仰を前提とした社会システムと信頼関係を築いているんだという話をしましたよね、
はいはい、
だからキリスト教徒じゃなくなったらもうその人の言うこと聞かなくていいんですよ、配下の 人たちが。だから皇帝なのにキリスト教徒で亡くなった時点で、そのこの当時って封建制って言って、王様とその配下がですね、まあ皇帝と配下がこう契約を結んでるんだよね。領土を与えてあげる代わりにこう軍隊出しますとか、そういう契約結んでんだけど、その契約が保護になるんですよ。破門されると無効になるんです。キリスト教徒じゃないから、もう人間じゃないから。キリスト教徒じゃないっていう人は人間じゃないから。
人権剥奪レベルよ。
だって人権って概念生まれる前だからね。
そうですそうです。
そう、人権っていう概念が生まれる前に人権っぽい立ち位置だったのってキリスト教徒かどうかだったんです、キリスト教世界で。
そうです。
そう、その人権がないくなっちゃったから全部瓦解するんですよ。だから彼は土下座をしに行かないといけなかった。
はあ、
そう、ローマ教皇に立てついてみたものの、もう全然ダメだったんです。
なるほど。
あの、あらゆるその社会関係とか、さっき深井くんも言ったように契約とかはもう全て、なんだろう、こうキリスト教の共同体のが前提なんですよね。
なるほどね。
キリスト教じゃないっていうことはもう全ての社会関係が解除されるので、も
う
借金を踏み倒されようが殺されようがもう誰も責任取らなくていいんですよ。もうすごい乱暴なことを言えばですよ。
そもそも法律の保護から外れたりするんですよ。
う、うん、だから人権っていう概念は当時はなかったけれども、仮にその人権みたいな権利があるとすれば、それはもうキリスト教の共同体のメンバーであることが大前提なんです。
そうなんです。今のね、うん、ちょっとこれ補足だけど、これのせいで多分ね、あの結局20分に収まらないんだけど、
はい、
うん、あの今の僕たちはですね、
はいはい、
例えばその所有権っていうものがあって、その僕たちの所有権を守るために実は社会があるんだとか政府があるんだみたいな考え方が結構根底の根底の根底ぐらいに実は存在してる社会に我々は生きてると言えるんですけれども、もうそういう概念が生まれる前の世界なんで、そのじゃあ何のために政府があるのかとかいうことがそもそも違うんだよね。でこの時っていうのはその信仰してるメンバーである限りにおいてはいろんな権利を付与しているし、その信仰の中でそのいろんな序列がついているし、その例えばフランスの絶対王政には王権親授説っていう考え方があるんだけど、あれも結局どういうことかっていうと、その結局信仰を元にしてるわけ。要は王様は神様に任命されて権利を渡されてるから、彼は治める権利があるんだという考え方なんですよ。
はいはいはいはい。
今と全然違うんですよ。
全然違いますね。
上の人が上の人である理由の説明の仕方が信仰なんですよ、基本的に。
あ、確かに言われて確かそうだな、うん、
僕たちはそういう社会の作り方をしてなかった、してないというか、そこから脱却して今の社会を作ったんだけど、
はい、
うん、そうなる前ってなんか知らんけど上にいるよね、まず人がと。この人なんで上にいる権利があるんだっけっていうことを説明するために、いろんな理論をみんなで頑張って作るときに信仰を元にして作ったんだよね、ヨーロッパ世界って。
なるほど。
うん、だからそれが全部の基礎になってるんです。
なるほどね。
なるほどね。
あの天皇やった時にその初めてここに天孫降臨したところから血がつながってるっていうことを権威のなんか拠り所にしたっていうのにちょっと似てるかもしれない。
そうそうですそうです。
はいはいはい。中国の皇帝とかもそうだよね。
うん、なん
か天から天命を授けられて。
うん、権利を持ってることを説明するってすごい難しいんだよね。
確かに。
しかもそのヒエラルキー構造がすでに出来上がってるからさ、みんな平等ですとか言ったからぶっ壊れるわけじゃん。じゃあなんで自分は上にいてあなたは下にいるかっていうことをどうやって説明するかってすごい難しいね。
確かに。納得させないといけないもんね。
そう、納得させないといけないと。納得しない人は反乱するからさ。
うん、
それコストが高いわけだから、それ信仰をもとに社会を作っていったんですよ、中世ヨーロッパっていうのはね。ローマ帝国は全然違ったでしょ、思い出してほしいんだけど、うんうん、ローマ帝国全然違ったよね、信仰をもとにしてないよね、うんうん、
はいはい、なかったですね、
ね、
はい、
あれはそのコンスルっていう人がいてねみたいな、でもその人たちは交代するから誰かが権力握ることはなくてねみたいな、
元老院
だけどカエサルが覆して皇帝みたいなポジションを作っちゃって、そこからローマ帝国として皇帝制になっていきますと。でもそれが瓦解した後の世界で何が起こったかっていうのは、信仰を元にして社会を作り直したんですよ。
へえ、なるほどね。なんかこうなんていうんですか、論理的な文化レベルでいうとちょっと下がってる感じもしなくてもないんですけどね。
だから、まあ、下がってるって思うのは僕たちの社会が今そのタイプを取ってないからだけだと思いますよ。
そういうことか、
はい、うん、単純にタイプの違う世界が存在していて、その僕たちの今の社会っていうのはまさにこの中世キリスト教社会に対するアンチテーゼとして出てきた社会だったので、だからそういう風に感じるんです。
まあそれはフランス革命とかでもやったもんね。
そうそうそうそうそう、うんう
ん、
その王権親授説に対してんなわけねえだろっていうことを言ったのがフランス革命だったよね、うん、
なるほど。
そう、その前段階がここだったんですよね。
社会秩序の説明の仕方の違いが変わ、いろいろ時代によって変わってくるって
ことか。秩序の説明の仕方がこの時は信仰だったので、そうやってカノッサの屈辱みたいなことも起こるんですけど、とはいえやっぱりその王様は実際の権力とか軍隊とかを持ってるから、それで逆に逆転してローマ皇帝を捕らえるみたいなことも起こるし、ローマ教皇ですね、ローマ教皇を捕らえるみたいなことも起こりますし、あとは十字軍を派遣するっていうことも起こりますよね。これも信仰を元にしてる社会だから起こったわけです、十字軍が。じゃないと意味が分かんないよね。だってなんでローマ教皇がその十字軍っていうのは、その当時そのイスラーム系がめちゃくちゃこう盛り上がってきて、これもオスマントルコ帝国の時にやったよね。
やりましたね。はい。
イスラム系が盛り上がってきて、でその盛り上がったイスラームに対して対抗して聖地を取り戻したかったんだよね、イエルサレムを。エルサレムを取り戻すためにそのローマ教皇がその集合させるわけですよ、軍隊を。行こうぜっつって。でもなんで行こうぜって言われて、そのみんな行くんかっていう話なんですよ。なぜ行くのかって言ったら、その信仰をもとにした社会形成をしていて、全ての権利秩序が全部信仰をもとに組成されてるから、そこにその糾合の仕方っていうのはとてもパワーがあるし、まあ、あと他にもいろんな理由あるんだけどね、当時土地が足りなくなってたとかさ、いろんな理由あるんだけど、やっぱりそこはベースとして存在するわけですよね。
そうだよね。まあ、あとは普通に行ったらなんか救われるもんね。
そうそうそう、行ったら救われるからね、十字軍とかに参加するとめちゃくちゃいいことなんで、それは。
なるほど。
はい。っていうのと、まあ、あとは十字軍が成功するんですよ、第一次は。最初ので、それでまた強硬権力が上がったりだとか、だから上がったり下がったり上がったり下がったりしてんだけど、強硬権力ってどんどんどんどん上がっていったんですよ。でついに強硬至上権と呼ばれる権力を確立するに至ります。
至上、おお、
はい、
最高。
これが僕があの冒頭に言った質の違う権力ですね、世俗権力と。
なるほど。ああ、ここがなんか質感っていうところの話になるんですね。
そうですね。まあ、ヨーロッパはもうあの王様と、まあまあ、いわゆる世俗権力と教皇、まあ、2つのなんか二重権力によってこうなんか収められてたっていう、まあ、ざっくりとしたイメージが持てればいいかなと思います。
なるほどですね。いや、なんかやっぱだから歴史見ていく上で今と感覚全く違うっていう前提がないと全く理解できないですね。確かに、
その感覚を伝えたかったし、十字軍の説明するときとかにオスマンじゃないけどイスラームの説明ないと意味わかんないじゃん、感覚として。彼らがどれぐらい追い詰められてたかって話を確かしたはずなんですよ、イスラムの時に。
ありましたね。
だからすごいそうやって関連するよね。そしてまあもう一回同じこと言うけど、なんでその信仰をもとにした社会の形成が始まったかっていうのは、西ヨーロッパが王権が弱かったからですよね。ローマ帝国がなくなった後にそれを滑る人がいなかったんですよね。ちょっと弱かったんですよ、滑る人も。だから権威を借りないといけなかったよね。でそこで信仰の権威を使ったし、キリスト教はめちゃくちゃバンバン人が死ぬ社会の中でちゃんと死後の世界を説明することによってガンガン広まっていったわけだよね。だから民衆にも広がってる。あとは権力を持ってる人にとっても権威が欲しいから、まあ確かにそうやって体感とかしてもらえると嬉しいっていう、こういう複合的な要因が重なって中世ヨーロッパは信仰をもとにした社会秩序を作るという状態に突入していくんですよ。
なるほどね。いや面白い。
すごいよね。
いや聞けば聞くほど今の日本社会と全然違って、ちょっと相当
違いますよね。
面白い面白い。
教会のことをあの聞いとけば天国に行けますから。
全然違いますもんね。
でこれを崩し始めるのが宗教改革なんです。
なるほど。
はい。
いやー、一旦じゃあ今日はこんな感じですかね。
はい
はい、
はい、いやーちょっとじゃあこの後どうなっていくか気になるところですけども、続きは次回ということで、一旦ありがとうございました。
はい、
ありがとうございます。 G. Hi. Suzuku